発電マンの
太陽光発電ラジオ講座。
このコーナーは発電マンの提供でお送りします。さて発電マン、今回もスタジオには3人の男衆が来てくださっていますが、
むさ苦しくて
とんでもない、はい、いつもの発電マンの岩堀義弘さんと、まあ、静岡の特産バラを持って新しい産業をしていこうというロマンチックな男たちが集ってくれてまして、前回のねことに関してはネットでもバックナンバーでお聞きいただけますので、ぜひまた FM ハイのサイトからお聞きいただこうと思いますが、まあ、毎月第2第4この週行っている太陽光発電ラジオ講座ですので、はい、前回の引き続きでお願いをしたいと思います、
はい、
まずはですね、高田テクノコンサルタント、そして県の経営支援アドバイザーでもあり、その他いくつもの肩書きを持っていらっしゃる高田克美さん、
はい、
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
そしてもう一方は化粧品関係の製造、ね、はい、開発をやってらっしゃるという工業化成の志田正人さん、
はい、
よろしくお願いいたします。前回伺ってみたら、その静岡は一時日本一のバラの産地、まあ、元の清水市だった時ですね、はいはいはい、だったわけですけれども、このバラを何とかしたいというバラ好きの男たちがですね静岡大学の教授が今や特許を取ったという野草から取れた植物にとっては全く夢のような熱に対してある程度耐性を持つような肥料、これを使って新たなバラの産業をさらに盛り上げて立ち上げていきたいという話のところまで来ました、
はい、
今日もうすでにスタジオの中バラの香りがしてるんですよ、
はい、
でバラの香りって言ってもね、はい、いろんなバラの香りがありまして、
そうですね、
うん、皆さんも実は思い浮かべる香りは様々、まあ、ではないかと思うんですけれども、
はい、
どちらかというと柔らかくて甘い感じのバラの香りに仕上がってるんですよね、はい、これウェットティッシュになってます。いいですか、またもう一つ開けたいと思いますが、なんかしっとりとしてましてね、もういつまでも嗅いだいたいっていう感じの、はい、鼻の穴に冷たいくらいのいい香りがしますよね、はい、で開けた瞬間の香りとちょっと経った香りがまた違ってきて楽しめるという美しい香りがするんですけど、はいはいはい、香りのことなんでこれ志田さんからまず聞いてもいいんですかね。
そうですね、はい、
これどういう香りって言ったらいいんですか。
これはその静岡の、まあ、バラということで、あの、うん、まあ、産学官の共同研究を静岡市主催のやつでやらさせていただいた中で、はい、まあ、清水のバラ農家さんが一緒に入っていただいたんですが、うん、まあ、そういう話の中で出てきた中でパレオという品種がいいんじゃないかと。
パレオ、南の島ですね。
あれ パラオです。
あ、そうですか
一応それでパレオという品種を元にして、はい、まあ、静岡だからちょっとオレンジ系のちょっとしたあのエッセンスを加えて、まあ、静岡らしいバラということでイメージさせて作らせていただいた香りを使ってます、
は
い、
ローズストレートではなくて、
そうです、
はい、優しい、ね、素敵な香りに仕上がりました。
やっぱり自然思考というか、やっぱそれでも世の中に出てるバラの香りよりは科学的なものはほとんど使ってないという形で、うん、仕上げてますので、まあ、要は鼻に対しても優しいというか、そういうような形の、まあ、ツンとこないっていう香りになってるかと思います、うん、そうです
ね、はい、でもこれ抽出してるところはどこなんですか。
今はまだ試作という段階ですので、県の施設工業技術研究所さんにお願いをして、あの試作の段階で作っていただいてるっていう状況で、ちょっとまだ店頭には出てないんで申し訳ないんですけども。
なるほど、
はい、いや正直言ってこのメンバーでこんな甘い香りが出るとは思っていなかったんですけれども
いや彼氏をなくす、ね、うん、最高の香りだと私は思ってますよ
なんで本当に匂いを消すって言っちゃうと医薬品に近い話になっちゃうので、うん、あくまでもバラのいい香りで包み込むと、
うんうん、
我々は造語で報酬って呼んでんですが、
報酬
包む香りですよね。そういう考え方で一応作ってる商品ではあるんですけど。
なるほど、
はい、
特にだから女性用とか男性用という意識ではないという。
そうですね、
だからこういう感じなんですかね、柔らかい、
まあ、今風だとユニセックスなんて言い方するんでしょうけど、はい、そんなような内容のものにしてます、はい、だから本当にバラ園といいますか、 天然のバラが生い茂ってるところに行くとこんな香りがするのかなっていうようなイメージのバラの香りにしたつもりです ね、
はい、清水にはその素敵なバラ園がありまして ね、これも歴史のあるバラ園なんですけど、うん、そのパレオというバラを選定するに至った理由っていうのは何かあるんですか？
もともとが、まあ、ちょっと10年ほど前らしいんですけども、清水エスパルスさんの試合の時にそのエスパルスのカラーの色に近い
オレンジ色っぽ
い、はい、あれに近いようなバラを配ってた方がいらっしゃったっていう逸話がありまして、うん、それがやっぱりパレオという品種がありまして、そのパレオ90っていうのがなんか通称エスパルスローズって呼んでるらしいんですよで、そんなような部分も含めた中で、まあ、あとはその農家さんとの話の中で一番まあまあ、量が揃うというのが、
はい、
お盛んに作ってらっしゃる品種でもあるということで、まあ、パレオを選定させていただいたということなんですけれども、
じゃあ産学官の共同研究状態、
そうですね、う
ん、まだ発売ではないということですね。
そうですね、はい、
高田さん、これかなり先が明るいんじゃないですか？
そうですね、やはり目に見えないいいものをこ
う香りというね、うん、
ものをこう商品化するっていうのは非常に難しい、うん、それをなんとかこういろんな人の知恵をねいただきながら、うん、だんだんこう見えてきたなっていうふうに、すごく気持ちがワクワクしています、
うん、まあ、元はといえばその静大の教授の発見特許によるということだったんですけれど、はい、うん、その教授は何かおっしゃってますか？
まあ、その方の話も、ね、実は本当面白くてですね、うん、その発見自体も非常に偶然があってですね、
だって野草ですからその辺どこかにあったのたまたま、
もう本当にたまたまなんです。これも
これね、今年のノーベル賞でもやっぱたまたま、はいはい、ね、伊豆のゴルフ場の土でしたけど、は
い、まあ、今度機会があったら本当ぜひねまたお話もしていただきたいと思います。たまたま見つけたそういったエキスから、うん、でたまたま出来上がって、でたまたま一緒になったハワイの部屋から、うん、こういうものが出来上がってきたとこれどんどん発展してきちゃったもんで、僕もまあちょっと驚いてる状態なんですね。で非常に多くの方が実はこれ関わってるもんですから、本当にみんな静岡の地元の方で、で地元で一生懸命頑張ってらっしゃる、でなんとか静岡を盛り上げようとしてらっしゃる方々がみんな集まって、それかといってですね、皆さん忙しい方ですから、それを取りまとめると本当大変なんですそれを高田さんがやっぱりねすごいその辺がね熱心にやられて、まあ、僕もまあ少しちょっと頑張ってやっていこうかなと。
頑張りましょう、
はい、よろしく、う
ん、吉田さん、これ化粧品の部類になるんですか？
そうですね、今正式に化粧品成分ということでアメリカの方の検証、まあ、機関になるんですけど、登録に行こうとしてるところです。
あら、はい、じゃあ静岡から世界に向けての発信になる、ね、はい、ということですか？
そうですね、もう素晴らしいですね。
そうですね、はい、で、私たちがそれじゃあ実際にこれ手に取ったり買ったりできるようになるまでっていうのはまだ当分かかるんですか？
まあ半年ぐらいはかかるかなと。それまではねどうか他の大手さんが出さないように祈ることもあるんですけどまあこの話の趣旨っていうのが本当に私どももそんなに大きな会社じゃありませんので、静岡にはいろんなね、まあある意味下町ロケットじゃないですが、小さいながらも自信を持ってオーラが作ってるところはこんなすごいんだぜっていうようなことを自慢できるようなものづくりメーカーさんたくさんあるんで、うん、そういう方々と少しでもつながりを持ってメイドイン静岡というものをもっともっと広げていきたいというふうに、そうですね、そういう思いのもとでこういう発想を作ったものですから、うん、少しずつ温めていってね盛り上げていければいいのかなというのを思ってます。はい、
高田さん、これはさらに広がりはありそうですね。そうなると産業、ね、一つの産業が静岡に生まれる可能性は
十分あります、うん、はい、
まあ、清水港ではフラワーショーというのも毎年開かれてますけれど、ね、うん、国際港でもありますから、うん、港っていうとねお魚の香りとか海の香りとか言ってましたけれど、うん、はい、バラの香りのする港なんてすごいですもんね。
すごいですね、いい発想ですね。
日本には高田バラコンサルタントとして
名前が
出てますよね、うん、
そうなるとまたね、うん、例えばそのバラの品種改良であるとか
そうですね、
そっちの方でバラ農家さんの頑張り方も変わってきたりするでしょうし、
そうですね、今後ですね、例えば無農薬で バラを生産しなきゃいけないだとか、そういったことも発生してくる可能性もあるんですよね。やっぱそういった時に今私どもでもやっぱ無農薬のいろんな土作りとかやってるもんですから、そういったものが活用できないかとか、まあ、いろんなことをちょっと今後ね、やっていきたいなと思ってますけどね。
まあ、ご存知のようにここは発電マンの太陽光発電ラジオ講座なんですけれど、
はいはい、
考えたら岩堀さん、はい、発電マン自身は太陽光発電というものから環境を見たりとか、はい、あるいはその持続可能な世界を作っていくとかっていうことをずっと夢見て試みてきている人なので、はいはい、そういう広がりの一つということになりそうですね。
そうですね、はい、
これからもあの面白い話が出てきそうですから、高田さん、はい、そして志田さん、まずはその、はい、バラの香りに包まれる男たちのご活躍もお祈りしております。次の報告を楽しみにしています。
ありがとうございます。ありがとうございました。
このコーナーは発電マンの提供でお送りしました。